聖書朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。新約聖書使徒の働き2章40節から47節まで、新約聖書231ページです。
聖書を読みいたします。新約聖書使徒の働き2章40節から47節。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。以上です。
赤井先生に本日メッセージをいただきます。ただいまから新約聖書使徒の働き2章40節から47節と題を通して、御霊への喜びにあふれて聖火と教会と題して、牧田先生に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はこの聖大寺教会の教会創立記念日ということで、そういう非常に意味のある特別な礼拝で、御奉仕を、御言葉の御奉仕が許されまして、心から感謝したいと思います。先生の言葉を聞いていると、本当はまず最初にですね、お詫びをしないといけないのかもしれませんけれども、石原先生を奪ったのじゃないかと言われまして、ドキッとしましてですね、でもだいぶ同盟で働いている教師さん、先生方にも一生懸命、私も教えただけでなくて、我が家でお茶やコーヒーも差し上げておりますから、かなり の返却はしたんじゃないかと思いますけれども、いずれにしましてもですね、今日こうしてお招きを受けてご奉仕できますことを本当に感謝をしたいと思います。で、私自身はですね、今回このコンベントにお招きを受けて、聖火というこういうテーマで、御霊によって進もうということで、聖火についてお話をするということを選ばせていただきました。で、昨日はですね、聖火と私、つまり聖火の個人的な私どもの聖火の歩みですね、聖霊導かれた歩みということについてお話をしました。で、この朝の礼拝においては、今度は聖火と教会ということを中心にお話をしたいと思うんです。私たちがその聖火というときに、おそらくもちろん私たちの清められた御霊に従った生活ということを考えるんですけれども、多くの場合その時ほとんど極めて個人的に考えている、この傾向が強いのではないかと思います。あるいはその、しかも個人的なことで、 しかも非常に内省的に、内面的に考えてしまっている、そういう可能性が多いのではないかと思います。おそらく聖歌と教会と言われてもですね、どうもピンとこないという面さえもあるのではないかと思います。けれども、実際は聖歌と教会というのは非常に実は重要な意味を持っています。今朝はその意味で聖歌と教会の関係、これについて学びましてですね、どうしてこれが重要なのかということも知っていただき、また私たちが聖歌の歩みをするときに本当に聖霊に導かれた教会ということが形成されるということがどんなに重要なのかということもお話をしたいというふうに思っております。その点でですね、聖歌と教会というときにその手がかりとして、まずペンテコステの出来事に注目をしたいと思うんですね。なぜペンテコステのこの出来事に注目すべきかと言いますと、イエス・キリストは十字架にかかられて、そして復活されて、そして天に昇られて、神の御に座したもって、そして聖霊を使わされました。そして私たちの聖歌の、私たちの聖歌というのは、一言で言ったら何かというと、聖霊の働きの実であります。私たちのうちに聖霊が与えられて、その実りが聖歌ということになるわけですね。その意味で言うと、聖霊が下ったあのペンテコステの出来事ということは、私たちが聖歌を考えるときにも非常に重要な意味を持っているということです。そこで、それじゃあ聖霊が与えられて、そしてペンテコステの時に聖霊が与えられるんですけれども、そこにですね、まず与えられたものは何かというと、教会だったということがここでわかるんですね。聖霊が注がれて、そして成立してくるのは、まず教会です。ということは、聖霊のお働きということを考えるときに、教会というものが、どんなに重要な意味を持っているのかということが、すでにこの事実によってわかります。これは考えてみれば当然のことであって、イエス・キリストが天に昇られて聖霊が与えられたときに、その聖霊は何よりもキリストの体なる教会の中に現れてくるわけです。もちろんキリストの体なる教会は散らされた教会という意味合いもあります。けれども教会の姿が非常にはっきりとわかるのは、集められた教会。とりわけこうして礼拝に集まってくるときに、こうして私たちが礼拝を捧げるときに、集められた教会が非常にはっきりと見えるようになります。それはキリストの体です。そうすると当然、聖霊が注がれるというときに、聖霊の導きというときに、このキリストの体なる教会、このところにですね、いわば中心的な、中心があると。ちょうど、天井のですね、ダムがあって、そこから水が注がれてくると、命の水が注がれてくると。そしたら地上においてですね、その水を受け止めるという時の一番の中心はどこかといえば、それは教会なんですね。ある意味では教会は地上における、聖霊の命のダムだと言ってもいいと思います。あるいは、ある神学者はこういうことを言ったんですね。ものすごい高速、高圧の電流があるって。それから、それをちょっと弱める、この、高圧をですね、含めて、そういう変電所があるって。そこから各家庭にですね、電流がさらに流されていくって。そうすると、もちろん触ることのできないような高圧は天にあるわけですね。聖霊によって流されて、実はその電圧がもう少し下げられて、変圧のせいですね、集められているところは教会だと言ってもいいと思いますね。で、さらにそれが線が引かれて、それぞれのところにその電流が流れていく。この例が、正確かどうかわかりませんが、でも意図することしていることは分かっていただけるんじゃないかと思うんです。 つまり聖霊の流れというものを私たちが考えるときに、教会というものは一番中核的な意味を持っているということです。で、私たちが聖霊によって生かされていくというのは、その教会との交わりや関わりの中で、私たちは聖霊に導かれて、聖果の道を歩むことができる。こういう意味において、実は教会と聖果というのは非常に重要な根本的な意味を持っているということなんです。ですからここでも聖霊が与えられたときに、まず登場してくることは教会が現れてくる。で、そこを見ると聖霊に導かれた満たされた教会の姿というものがここにあります。そして聖霊に満たされた教会の姿、そうとそこに実は聖霊の身もすでに心のところで私たちは確認できると思います。43節以下のところを見ますると、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれ必要に応じて皆に分配していた。こうありますね。このところをどういうふうに理解するか、まあ、いろんな意見もあり得ると思うんですけど、はっきりしていることは、少なくともこの姿の中に、あのガラテアの信徒への手紙の中で、ガラテア人の手紙の中で、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、こういうふうに聖霊の実について語っています。で、この中で愛、親切、善意、こうあるわけですけれども、実はこういう聖霊の実りの印というものがすでに最初の聖霊によって成立した教会に現れていると言っていいと思うんですね。このような最初の教会の人々の生活の姿の中に、その聖霊の身の印が現れていると言ってよいと思います。もちろんそのことは、この最初の教会が完全な教会だとか、理想化してですね、全面的に理想化した教会がそこにあるということを言っているわけではありません。ご存知のように、最初の教会にすでにアナニアとサッピラの誠にですね、恥ずべき問題が起こっています。決してそれは理想化された完全な教会ということではありません。けれども、やはりこれは聖霊に導かれている教会なんです。そして、それにもかかわらず、やはりここには愛や親切や、それから人々に対するですね、善意や、そういうものが確かに実りとして現れていることも事実です。ですから私たちが、聖霊に導かれている、あるいは聖霊に満たされている教会ということを考えるときの、少なくとも一つの、いわば大切なモデルはここにあるとは言えると思うんですね。それは。そしてそういう教会というものは、一体どういう特色を持っているのか、どういう性格を持っているのか、このことも私たちは、このところで、確認することができると思います。なぜこういうことが重要かというと、実は初代、この最初の教会も決して理想的な教会ではありませんが、実は聖霊によって導かれた教会というのはどういう姿をとり、どういう特徴を持っているかということが今言いましたようにここにあると。そうすると私たちも今言いましたようにちゃんと命のダム、命の水の流れのダムがちゃんと教会の中にきちんとあって、そして私たちがそれに預かって、聖果の道を歩むことができる。そうすると私たちの問題としては、今日の問題としては、どうしたら自分たちの教会が、聖霊に満ち溢れた教会となれるだろうか。聖霊に導かれた教会となれるだろうか。これが非常に重要な意味を持つわけですね。それは、私たち牧師にとりましても、 信徒の人にとりましても重要な意味を持つわけです。つまりそこで本当に聖霊に導かれたそういう教会を形成することができるならば、皆さんお一人お一人がこうして教会に集まってきて、命の水の流れの中に豊かに預かることができるからです。当然そういう教会を牧師も形成したいと願う、皆さんもそういう水に預かりたいと願うならば、そういう教会を作り上げていきたい、こう願うわけです。ですからこの聖書の箇所は私たちに、一体誠の聖霊に導かれた満ち溢れた教会というのはどういう性質を特色を持っているのか、このことをですね、私たちは今朝考えたいと思うんですね。それが直ちに私たちの生活と、聖霊に導かれた歩みも私たち一人一人の生活というものと直結するからです。でその印というものは42節のところにあるわけです。42節のところを見ますると、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあります。新改訳聖書では一つの言葉が抜けておりまして、訳の上で抜けていると言っていいと思いますが、口語訳聖書はこう訳してますね。一同はひたすらという言葉を使ってますね。一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、先に共にパンを裂き祈りをしていた。つまりひたすら、それから新共同訳聖書ではこう訳しています。彼らは人たちの使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと言葉が出ています。ひたすらこういうことについて、ひたすらこのことをしてた、あるいは熱心にこのことをしてたって書いてるわけですね。つまり教会が聖霊に導かれた教会であるときに、ここにあるように人たちの教えを固く守ることにおいても、ひたすらそれに熱心であった。あるいは、交わりをし、パンを裂くことについても、ひたすらそれに熱心であった。それから祈りをすることにおいても、ひたすら熱心であった。こういうふうに言っているわけです。ですから、ここに、その教会が本当に聖霊に導かれた教会、聖霊に満たされた教会であるということは、時の一体条件が何かということがわかるわけです。その第一条件が、使徒の教えを固く守りという条件です。使徒の教えを固く守るというのは、わかりやすく言えば、聖書の教えを固く守る。これは第一条件です。私たちが自分たちの教会が、聖霊に導かれた、ちゃんと天からの命の水をちゃんと受け止めることが許される、それに満たされた教会の第一条件は、聖書の教えを固く守る、この条件をちゃんと持っている、満たしている教会だ。なぜ聖書の教えを固く守る教会というところに聖霊の導きというものを私たちは期待できるのか、あるいは聖霊によって本当に導かれている教会は必ず聖書の教えを固く守るのか。事柄は単純ですね。教会というのはキリストの体なる教会です。大牧者である羊飼いである主が養っておられる群れです。とするならば、そこでは大牧者である我々の羊飼いであるイエス様の御声が語られているはずだし、その御声がに聞き従うということが必ず起こっているということです。他の声が語られている。他の声に聞き従うときには、それは主イエスキリストの群れではないということです。ですから、聖霊に導かれるというのは、イエスキリストがあの天井から注がれた御霊であって、そしてそこにキリストの体なる教会ができるときに、 必ずその群れは天にいらしてもらうためを、あの大羊飼いの声を語る教会であり、これに聞き従う教会であるということです。ですから、これは教会が本当に聖霊に導かれた教会であるというときには、聖書の教えを固く守る。このことがある。これが第一条件です。二番目の方は、交わりをしと書いてあります。そしてその後でパンを裂き。これは交わりをなす、信徒の交わり、それからパンを裂く。こういうことですけれども、ある人はですね、いやこれは交わりをし、すなわちパンを裂きというふうに読むべきだという、こういうふうに読む人もいるわけですね。しかしどういうふうにこのところを読んだとしても、パンを裂く、つまりこれ生産のことです。生産式のことですね。それをいわば中心とした交わりだということです。教会の交わりというのは、私たちこう交わりをしているんですけれども、その交わりはですね、それはその中心には生産の交わりというものがあると。生産の交わりがあるということはどういうことかというと、我々はパンとブドウ酒を受け取るときに、あのイエス・キリストの十字架において流された血を、裂かれた肉のことを覚えるわけですね。我らのために十字架にかかって死にたまい、蘇られたあのキリストが、我らがパンとブドウ酒に預かるときに、そのキリストに私たちが本当に一つにされている。その十字架と復活の主が聖霊において共にこの時いてくださるんだ。そうすると私たちははっきりと、あの我々のために十字架にかかり蘇られた生けるキリストと私たちは一つにされていて、そういう群れとしてこの群れがある。こういうことですね。それを抜いたような単なるですね、交わりという、それは教会の交わりとは言わないわけですね。で、そういう交わりは一体どういう性格を持つかというと、当然これは罪の許しが与えられ、神の子とされて、そして兄弟姉妹とする神の家族の交わりということになります。で、神の家族の交わりは特色を持っているわけですね。主にあっては男も女もない。我々は聖餐式の時に男も女もなくこれに預かる。主にあってはユダヤ人もギリシャ人もない。教会の交わりは日本人や韓国人、中国人、アメリカ人も関係がない。キリストにあって一つだ。健康な者も健常者も障害のある方もキリストにあっては一つであり、兄弟姉妹である。私たちのこの世の身分や学歴や私たちのこの地上のですね、富も全く関係はない。ただキリストにあって一つ兄弟姉妹である神の家族である。そういう交わりが実は聖徒の交わり。そしてその中心にあるのはこの十字架と復活の死を中心とした交わりである。これを聖餐式が非常にはっきりとしているわけですね。こういうことを考えるときに、そういう教会っていうのはそういう性格を持っていると。逆に言えばですね、そうでないことを考えてみたらいいと思うんですね。先ほど言ったように、教会行くけれどもね、確かに面白い。先生の話面白いし、笑うしね、楽しいしね。だけど、ちっとも聖書の言葉は語られてない。そういう教会いっぱいあるんですよ。ね、みんな面白い、楽しい。非常にスッキリするって。でも聖書の十字架の福音、聖書の教えの中核は十字架の福音ですが、それを語られていない一体教会の交わりとは一体何ぞや。聖霊というのはあの十字架にかかり蘇られた方の御霊として与えられるんですよ。まあこういう誤解を恐れず言えばですね、聖霊には色がついてるんですね。誤解を恐れずに言えばですよ。どういう色がついてるか。 十字架の地上の色がついていると言っていいと思うんですよ。十字架と復活の主の注がれた御霊なんです。非常に誤解を恐れ、大胆な表現だけど、それを言いたいことは、我々が聖霊に預かるというときには何かといえば、必ずそれは聖餐が中心にある、つまり十字架と復活のこのキリストの福音というものが中核を占めているということを言いたいわけです。なぜかというと、実はですね、この前私の知人であります、ある牧師と話す機会がありました。熱心な牧師さんですが、その先生はこういうことを言ったんですね。非常にショックでした。先生ね、今の時代はね、もう罪とか罪の許しということではね、全然ね、アピール力がないって。それでは全然教会に魅力が引きつけることができないって。今の時代はね、癒しの時代だと。わかりますよね。この疲れてしまっている皆さんが教会に来て癒しを得たいって。けれどもその前のところ、今の時代は罪のことを語り許しを言ったとしても何らアピール力はないって。もししかし教会がそれをしなくてですね、癒しのことだけ語ったならば、皆さんに対して私が聖書の言葉も語らず、楽しい面白い話をして、わははわーと笑って、ああ、満たされたと言って、それで本当に我々は癒されるのかということなんですね。我々は。聖書はそうではないとこういうわけでしょう。我々が本当に癒されるのは、私どもの罪が本当にキリストにおいて、あがなわれて、そして私たちに対して、何時の罪許されたりという声を聞く。あなたは私の子であるという声を聞く。そして私たちが罪許されて神の前に平和が与えられて、アバ父よと呼ぶ。この時私たちは誠の癒しを経験するんです。教会が与えることができるもの、また与えなければならないのはそれです。あるいはですね、交わりということを言いましても、当然そうすると我々は皆さんに喜んでいただくために様々な交わりの方法を考えます。私たちの教会も食事も作ってます。楽しいいろんなプログラムもあります。で、それは何も否定すべきことではありません。けれども、しかしながらその中心には、聖餐の交わりがなければならないということです。聖餐の交わりがなければならないということは、それは十字架と復活の主を中核とした交わりがなければならないということです。それだけが私たちに本当の交わりを与える、あるいは交わりの喜びを与えるものです。私たちは、このですね、最初の聖霊に導かれた教会ということを考えるときに、その教会はどういう印を持っているか、その最初に人たちの教えを固く守るという聖書の教え、これがある。それからその交わり、そしてその中核にパンを裂くこと、聖餐の交わりの中核がなければならない。そして第三のことが祈りをしていた、ひたすら熱心に祈りをしていた、こういうわけですね。もうこれは皆さんほとんど説明するまでもないかと思います。当然のことですね。その教会が聖霊に導かれた教会であるならば、聖霊に導かれた聖書の教えが語られている教会であるならば、聖餐を中心とした交わりであるならば、それは必ずその教会は祈る教会である。聖霊に導かれた教会で祈らない教会ということはありえません。聖霊に祈らなければ我々はアバ父よと呼ぶことはできない。我々が聖霊に導かれているときには、逆に言うならば必ずアバ父よと呼ぶ教会だということです。ですからその聖霊に導かれた教会、満たされた教会であるということのときに、祈りということは根本的な意味を持つということは説明するまでもない。あるいは主ご自身が求めなさい、そうすれば与えられると 良きものを与えられる。それは聖霊が与えられるということだ。聖霊を祈り求めることさえもお求めになりました。聖霊に導かれて我々は祈り、また私たちは聖霊の注がれることを祈り求める。こういうことが聖霊に導かれている教会には必ずあるはずです。ですから、このひたすら熱心に祈るということは、教会が聖霊に導かれた教会であることのですね、これもまた根本的なことだということです。今日はですね、皆さんの教会の創立記念日ということで、創立記念日ということは当然皆さんの教会ももう最初の頃からすると先ほどお聞きしたんですが84年教会設立生からこれが52年目でも52年目であろうが84年であろうがですね、教会が教会である時の条件というのは今も全くこの時も同じですね。おそらく皆さんは今お聞きになったことは何も新しいことではないんですよ。何も新しいことではない。しかし時代を貫いてですね、そして今この時にこの聖書が語る聖霊に導かれた教会の特色条件の中で生きるということは、やっぱりこれは新たな思いの中で覚えなければならないことなんです。そしてですね、実はそういう教会が形成されるということは、そのまま皆さんの聖霊に導かれる生活と完全に密接に関係しているんです。私はですね、自分の人生の中で、自分の母教会のこともありまして、いろいろ悩むこともあったんですね。またいろんな教会を見る機会もありました。その時はっきりわかることは、教会が揺らぐ時に、教会がキリストの教会としての姿が揺らぐ時に、どうなるかというと、皆さんの信仰生活も揺らぐんです。つまり、教会が教会としてきっちりと立つということは、聖霊に導かれた教会として立つということは、そのまま皆さんの家庭生活や自分の職業生活、自分の人生それ自身もですね、きちんとした道筋を歩むことができるようなんです。逆だとどうなるかというとですね、教会来ても皆さんが全く満たされないって、霊的に。ちゃんと命の水をいただくことができないって。どうなるかというと、今度は渇きが来るわけです。乾きが来るとなるというと、どうなるかというと人間はイライラするんですよ。ですから教会行って帰ってきてだからですね、満たされてないもんですから、夫婦でも喧嘩するわけですね。教会のことをめぐってでも夫婦で喧嘩するんですよ。激しい争いになってしまう。で、何のために教会行ってきたかっていうのがなってしまうんですね。で、それはそのままじゃなくて、それ子供たちも聞いてるわけですね。その問題、子供たちの信仰生活にまで影響してくるんですよ。教会が教会として立って、そしてこのように聖霊に導かれた教会として、私どもが教会があり、そこでの教会生活があるときには、ちゃんと命の水が流れていくわけですね。ちゃんと電線が通じてですね、電気が通じていって、ちゃんとそこはそのそれの家庭まで光がちゃんと灯るわけです。ちゃんと水がちゃんと行くわけですよ。そうすると家庭生活自身も私たちは主にある家庭としてある平安と喜びの中で営むことができるんですよ。これ切れちゃったらですね、家庭の電気もつかなくなるんです。水も行かなくなるんです。これは。それだけじゃないですよ。今度自分は会社に仕事をするわけです。これもまたその時にはもう元が切れちゃってるわけですから、それは今度自分の仕事をしてもですね、力が出てこないということが起こるんですね。何を自分が方向、どの方向で、どういう方で何をしていったかということもおぼろげになってきて、ぼやーっとしてきてしまうんです。さまざまな問題と混乱さえも自分の仕事の上でも起こるんです。あるいは自分の人生においてもですね、 ここにも若い方々もいらっしゃると思うけれども、自分の就職のことや進学のことや、あるいは結婚のことを含めたときに、自分の姿勢というものが、どういう姿勢の中でそれらの決断をしていくのかということなんです。その時に、実は、私その時に重要な役割をしているのは、実は教会の生活なんですね。このところで私たちがしっかりとした聖書の教えを聞き、光が当てられる時に、実は自分自身の人生を考えていく場合にも、正しい方向や判断というものが与えられてくる。自分の人生まで関係してるんですよ。だから、本当のこの教会が良い教会を、キリストの誠の教会、それを聖霊に導かれた教会にするということは、当然牧師の必死の問題ですよ。だけどそれは実はね、皆さん自身の問題でもあるんです。そういう教会が形成されるということは、直ちに自分たちの祝福された家庭生活と結びついているんですよ。直ちにそれは自分の祝福された職業生活と関係しているんですよ。直ちにそれは自分の幸せな人生というものと結びついているんです。ですから、成果の道を抽象的に考えてはならないんですよ。成果の道をただ個人的な自分の中でですね、ああ、清められたか、清められたか、そういうですね、もちろん個人の問題重要ですよ。でもそのことだけで考えたらダメですね。そうしたらそれは一種の自分の中にどんどんどんどん閉じこもっていく、そういうことになっちゃうんですよ。知らない間に今度はキリストも見られなくなるんですよ。そうじゃなくて、聖霊はですね、キリストの御霊は与えられた時に教会を形成するんです。特にこの礼拝の中で神の言葉が語られ、聖餐の交わりに預かり、十字架と復活の福音の恵みに預かっていく中で、私たちは自分たちのですね、大切な霊的な祝福をですね、命の水を得ていくんですよ。それが私たちのそれぞれの聖火の歩み、御霊に従った歩みというものを可能にしていく、実は大事な意味です。具体的に考えるとそういうことです。ですから、ただ聖火の問題を個人の問題だけでは考えてはならない。それは、教会ということといつも結びついている。教会ということは、教会の聖火の問題と結びついている。教会の成果というのは、教会自身が聖霊に導かれた教会として整えられていくこと。それが私たちが御霊に従って歩むということを可能にする大事な、大事な意味を持っているということです。お祈りします。愛する生ける誠の神様、今朝私たちは、聖火と教会のことをともどもに考えることが許されて感謝します。この教会が本当に、人の教え、聖書の教えを固く守り、また、御心にかなったパン先の中で、十字架と復活の死を中心とした交わりが形成され、そして、祈りにおいてひたすら祈り、熱心である教会として、聖霊の豊かな祝福、聖霊に満たされ、聖霊の導きに豊かに預かる教会として整えられていくことができますように、そのようにして、この教会につながりますお一人お一人もまた、聖霊の導きの中で、信仰の歩みをそれぞれのところで全うすることができるように、そして確かに私たちが、あの御国へと導かれるように、主を私たちをお導きくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。